本日の聖書の箇所を読みします。詩式6章11節から14節です。お読みします。さて、主の使いが来て、アビエゼル人ヨアシュに属するオフラにあるカシの木の下に座った。この時、ヨアシュの子ギデオンは、ブドウの踏み場で小麦を打っていた。ミディアン人から隠れるためであった。主の使いが彼に現れて言った。力ある勇士よ、主があなたと共におられる。ギデオンは御使いに言った。ああ、主よ。もし主が私たちと共におられるなら、なぜこれらすべてのことが私たちに起こったのですか？主は私たちをエジプトから登らせたではないかと言って、先祖が伝えたあの驚くべき御業は皆どこにあるのですか？今、主は私たちを捨ててミディアン人の手に渡されたのです。すると主は彼の方を向いて言われた。行け、あなたのその力で、あなたはイスラエルをミディアン人の手から救うのだ。私があなたを使わすのではないか。お祈りします。神様、感謝します。これからどうぞ、語られる御言葉が私たち一人一人の霊の耳が開かれて、本当に心の中に入ってきて、主を霊の糧となりますように、語られる大隅先生を祝福してください。愛する主の皆によってお祈りします。アーメン。
おはようございます。随分と暑さが、和らいできたと気持ちでは思いますが、実際そうではないですね。ですから今日初めにですね、ちょっと皆さんが、涼しくなる、小話を申し上げたいと思います。ねえねえ、ハッツさん。こう暑いとね、なんかこう、もうカーッと暑くなっちまって、毎日イライラするね。どうしたらこのね、心がこう落ち着くんだろうね。あ、それはね、簡単だよ。暑い時にね、熱いものをコーッと飲んだらいいんだよ。え？だってさ、熱いものを飲んだら体も熱くなっちまうだろう。まあもちろんな、汗をかいて少し涼しくなるかもしれないけどさ、いや違うんだよ、熊さん。あのね、暑い時に熱いものを飲む。そうするとね、体も熱くなるけどね、心もほっとするんだよ。寒くなりましたか？大丈夫？ね、少し冷え冷えしてきたかもしれませんので、エアコンのせいだと思いますが、これから本題に入りたいと思います。今日のテキストは詩式です。詩式はね、全部で詩詩16章じゃないんですね。詩式は21章あります。旧約の中ではどちらかというと、まあ、短い方の章です。ですから、まあ、割と読みやすい。皆さん、デイリーマナーを使っていらっしゃいますか？デイリーマナーですとね、来年の1月頃です。ですから、もちろん先なんですけどね。もちろん、前に読んでくださってもいいんですが、来年の1月になりますと、デイリーマナーは詩式になりますが、この詩式はですね、実は、この時代、非常に混沌とした時代で、内容としては少し、まあ、なんていうかね、暗い内容が多いんです。それはね、カナンに定住したイスラエル人たちが、カナンに住む原住民、住民からね、攻撃を受ける。そして、支配をされてしまう。その度ごとに、助けて、とね、イスラエル人が神様に向かって声を上げます。すると神様が、獅子、あるいは裁き司、英語はジャッジス、と呼ばれているリーダーを起こすんですね。そうしますと、そのリーダーによってまた国がまとまって敵を追い出して国に平和が戻る数十年。でも、またずるですね、彼らは、まあ、神様から離れて原住民の宗教、異教を拝むようになったりする。そんなことでまた、異教の、異邦の民から支配を受ける。 まあそういうことがこう繰り返し繰り返し綴られているのがこの詩式なんです。そんな中で、例えばデボラという女預言者や、今日出てきましたこのギデオンさんのような、まあ、立派な詩もいますし、皆さんサムソン知ってますか？昔映画でね、サムソンとデリラっていう映画あったんですけど、サムソンはものすごいね、怪力無双の人物で、獅子の一人なんですけれども、でもね、こっちに弱かった。ね。昔これで会社辞めたって言いましたけどね。サムソンもね、これでね、実は目をくり抜かれてしまうんですね。まあそういう女性問題に弱かった人もいますが、いろんな獅子がいましたけれども、少なくとも獅子の時代は神様が守られていたんですね。で、この獅子というのは、ヨシュアによって、カナンの地に入ったイスラエルが、イスラエルの最初の王様のサウル王様という王様が立つまでの間について書いてあります。この間ね、実はいろんな国が、まあ、入ってくるんですが、今日のところはミディアン人が出てきます。でミディアン人がまあ7年間支配したと言いますが、ミディアン人はね、実はイスラエル人と同根、先祖が同じなんですね。アブラハムには最初奥さんサラがいて亡くなるでしょ？亡くなった後ね、ケトラという奥さんを、まあ、めとるんです。で、そしてね、実はケトラはね、6人も子供を産むの。考えたらアブラハムはさ、まあその、ね、イサクが生まれるまで一人のね、イシマエルを除いて子供を生まれなかった。なのに、その後からどんどん子供が産んだわけですね。生まれるんですが。そのケトラから生まれた6人の子供の4番目がミディアンなんですよ。だからイスラエル人とはまあ先祖が同じなんだよね。で、初めのうちは友好関係がありました。皆さんモーセという人知ってますよね。モーセの奥さんはティポラと言いますが、このティポラはお父さん、つまりモーセの舅はミディアン人の祭司です。ね、イテロと言いますね。ですからそういういい関係があったんですが、イスラエルがエジプトに行って戻ってくる。まあ、そして、400年間いなかったカナンの地に戻ってきてからはどうも関係が悪化してしまいます。たびたびね、イスラエルとの間にはこう戦争というか争いが続いて起こるわけね。で、このギデオンの時は7年の間、このイスラエルはミディアン人の支配下に置かれるわけです。で、彼らはね、遊牧民族なので、ずっとこう、定住して支配するわけじゃないんですよ。これね、ちょうどぐるっと回って、収穫の頃になるとやってくるんですね。そして、わーっと攻めてきて、せっかく収穫したものを全部奪っていってしまうという、まあ、稲子みたいな奴らなんですね。そういう民族が、ミディアン人に7年間も支配されていて、彼らは非常に戦々恐々としてました。そんな時に、このギデオンのところに一人の人、主の使いが現れます。主の使いというのは、御使い天使ということもあるんですが、旧約においてはね、例えば皆さんの聖書で、太字で主と書いてあったり、あるいはその主の使いが人々から礼拝を受けている場合は、御使いではなくて、この地上に肉体を持って来られるイエス様が、旧約の時代に一応目に見える形で現れた。まあこれは受肉前のキリストというんですが、そういう形でイエス様が目に見える形で現れたんではないか。この場合もそのような存在だと思われているんですが、やってきました。そして、まあギデオンのところに来るわけですね。その時、ギデオンは何したかというと、ブドウの踏み場にいた。ブドウの踏み場っていうのは、石灰岩のこう、ところに、そうですね、深さ60センチぐらいのこの、こちらにあるような、こういうね、穴を掘るわけですよ。で、その下のところにこう、ブドウを置いて、踏むんです。で、横のところからこう、穴が出てて、下にね、受ける桶があって、それがその樹液が出るわけですよ。果汁液がね。で、それを発酵させて、ブドウ酒を作るわけ。そういったものを作る、ブドウの踏み場が至るところにあったんです。ところが、この時は、 ブドウの時期ではなくて小麦の収穫の時期でしたから、まあギデオンだけでなくて多くの人がその踏み場のところに入って小麦をこう打っていたわけですよ。で、60センチですからもちろんこうやって、普通にしてたらば姿が見えてしまうのでこうやって沈み込んでですね、そしてこう打ってたんでしょう。まさにそれは、襲ってくるかもしれないミディアン人のことをキョロキョロしながら、ミヤキョットのようにキョロキョロしながらね、いつ襲われるか心配をしながら、そして持っていかれないんじゃないか、どうしようかなと心配しながら、彼は小麦を打っていた、ビクビクしていました。そんなところに主の使いがやってきて、思いもつかない言葉をおっしゃった。今日の御言葉にありましたね。何と言ったかというと、力ある勇士よ、ね。力がある勇士と言ったんです。誰が勇士でしょう。どこにそんな勇士がいるでしょうか。受胎告知を受けたマリアという人は名もない女性でしたが、天使がやってきてですね、おめでとう、恵まれた方。そう言った。なんだろう、私がこんな恵まれている状況ではないよ、思ったに違いないが。ギデオンはもっとですね、こうやって怯えながら、せっかくできたその小麦を奪われないかと心配しながら麦を打っている。こういうね、もう本当に虫けらみたいな状況なのに、どうして力ある勇士なんだ。誰のこと言ってるのかと。きっと、ギデオンは思ったことでありましょう。もうクエスチョンマークがこういっぱいパッパッパッパッパッとついてます。そういうところで主が続けてさらに不思議なことを言うんですね。それは主があなたと共におられる。これはマリアにも言ったんですね。おめでとう恵まれた方、主があなたと共におられる。このことによってさらに彼は混乱をするわけですが、ここに神様やギデオン、そして私たちとの認識の違いがあるわけです。我々はこう考えますね。例えば勇敢で才能があって、先頭に立って進んでいく、まさにリーダーシップのある人。これが力ある勇士だ。リーダーだ。しかし、神様はそうは思わないんです。神様が考える力ある勇士とは、主が共におられる人。主が共におられる人が力ある勇士だというんです。その人が恵まれた方なんです。神様の評価とか見方は私たちと違っている。神様はこれまでの業績とか結果とかご覧になりません。まあ仮にご覧になったとしても、その人を評価したり価値を判断する基準にはしません。神様はいつも私たちの中のポテンシャルを、可能性をご覧になります。それが仮に荒削りであって、結果として現れてなかったとしても、その中にある原石を見ます。イエス様が最初にペトロに会った時に、ペトロは、に対してイエス様は、じっと見たと書いてあります。イエス様は、じっとペテロを見て、そして初対面のペトロにこう言ったんです。あなたはシモンです。まあ、これだけでもびっくりですよね。名前、初対面で知ってるわけだから。あなたはシモンです。でも、これからあなたはペテロ、ケファ、ケファというのは岩という意味ですか。ケファ、ペテロと呼ばれるようになりますよと言ったんです。岩、動かざるもの、そういう存在になると言ったんです。でもそうだったでしょうか。皆さんご存じの通り、ペテロは本当に動きまくる人でした。最終的にはイエス様を裏切って、逃げてしまう人です。そういう人がどうしてケファなのか。もちろんその初対面の段階では岩ではなかった。しかしイエス様は遠い将来を見越して彼のうちのその可能性がある。やがてこのペテロという人の告白のもとに教会が建てられていく。そういう可能性があるんだということをご覧になってあなたはケファです。と言ったんです。他の前のね、この新改訳の聖書は、私はあなたをケファと呼ぶことにしますと書いてある。私はそっちの訳が好きなんですね。 イエス様はあなたのことを岩と呼ぶことにします。いや、私なんかも小石どころか砂ですよ。いいえ、あなたは岩と呼びます。これは主の見方です。驚くべきというか、信じがたい主の言葉を聞いてパニックになったギデオンです。あまりにも自分の実態と状況とかけ離れています。だからこの13節のように文句を言うわけですね。ああ主よ、もし主が私たちと共におられるなら、なぜこれらすべてのことが起こったんですか。こんな状況は主がおられることとは正反対じゃありませんか。あなたが主が共におられるとおっしゃるならば、こういうことは起こっているはずはないですと言ったんですね。どうでしょう、皆さんも同じことないですか。例えば素晴らしいメッセージを聞く。神様を信じれば祝福されます、こういうことはあります。でもひとたび自分を振り返ってみたら、自分は病気ばかりしている、自分は経済的に恵まれない、自分は仕事においても失敗ばかりしている、才能に恵まれていない、自分の環境には争いばかりがある。それは聖書から聞いた言葉は理想としては素晴らしいが、現実とは全く違っていると思ったら、その言葉を聞いても多分ギデオンのように、本当に主がおられるっていうなら、どうしてこんなことはあるんですか、だったら私は この状況は何なんですか、あの人は私のことを励ましてくれる、でもそれはいいよ、あの人はだって恵まれてるもの、才能あるもの、力があるもの、今祝福されてる、だからあの人が言うのは当然でしょう、でも私は違う。あるいはメッセージで素晴らしい、証しはいろんなその令和を聞きます、素晴らしいなと思います。でもふと後になって考えてみたら、それはそういう人もいたかもしれないが、自分とは違うと、その自分との状況の乖離にがっかりしてしまうということは、多分多くの人が経験なさっているのではないでしょうか。聖書の言葉、励ましの言葉を聞いても、あまりにも自分の現実とかけ離れているように見える、そういう時にきっとギデオンのような反応をします。この時主が語られた言葉が今日の中心の御言葉です。そのギデオンの愚痴を聞いた時にね、イエス様はそれに対して弁解もしない、主は弁解もしないでこう言ったんです。行け、あなたのその力であなたはイスラエルをミディアン人の手から救うのだ、私があなたを使わすのではないかとおっしゃいました。確かにあなたの現状はそうかもしれないが、あなたの力で行け、そうすれば私はあなたを通してイスラエルを救うぞと。これまた信じがたい言葉です。その力って言うけれど、その力がないからこうなってるんですよって。例えば今神主がここに出てきてね、あなたが本当にこう体力もなく、安倍首相のような状況になってね、もうどうしてかわかんない状況の中で、さあ、あなたのその力で行けって言ったら、いや、私は退陣しますと言わざるを得ないでしょう。力がないんだから、力がないからそうなったのに、にもかかわらず、主はあなたのその力で行けというのは、これはまさにおかしな話です。矛盾しています。一体この、その力って何なんだろう。第一番目にそれは基本的ですが、我々が持っているまさにその力です。あなたの能力です。体力です。才能です。賜物です。あなたの今のある状況、状態です。我々は神様を信じたら、決してスーパーマンになるわけではありません。ね。信じた途端に、なんかこうね、体力が急に上がったんですとかね。ゲーム的に言うと HP が上がったとかですね。そういうことはないでしょ。あなた、信じたその次の日に、私なんか急に体重が5キロ増えた。それは違う、食べ過ぎただけだから。ね。そういうことはないはずですよね。私たちが神を信じたからといって、私たちの外観が変わるわけでも、いや、内側にある才能能力が変わるわけでもありません。だから考えたら、その力でいけという言葉を聞くと、神様ってなんて薄情なんだろうと思いませんか？もしね、神様が私を使うなら、じゃあ分かった。君に新しい力をあげよう。ね。 じゃあちょっと、安倍さんだったら、じゃあ、大腸、潰瘍性、ね、大腸炎を治す特効薬をあげようとかね、そういうものをあげるから、じゃあ行けって言ったら、あ、じゃあ治るんだから、じゃあ新しいから与えられるんだから行けますと、そう考えるでしょ。本来ならば、新しい力、今まで持ってなかった力を与えることによって行けとおっしゃるならば、話は通る。でも、そのままの力で行けというのは、それはちょっと納得がいかないわけです。あなたの持っている今のままで行けということです。でも、そうではないんですね。神様は、もし私たちが何か今と違う新しい力を付与されてですよ、今までの力プラスアルファ 1.5 倍、2倍になるような能力、体力を持つことによって行けとおっしゃるのと思うならば、それは実はこのギデオンが経験した次のステージに我々は行くことができないんです。パウロは自分のことを土の器と言いました。脆いですよね。本当にこう握ったらボロボロになるようなものです。土器であります。その土の器なんだけれども、その脆い弱い土の器の中に私は宝を持っていると言ったんです。これがパウロの自己認識でした。年を取れば取るほど土の器であることの自覚は増えます。最近感じているのは足が上がらないということです。ね、こうなぜかわからないんですがつまずくんですね。意識的に足を上げてるつもりが上がってないんでしょう。ああ土の器だな、相当体勢も落ちてきたなと思います。弱くなってきました。でも20年前30年前も土の器だったし、今も土の器です。変わらないんです。その土の器が神様によって用いられる、見栄えもしない、力がない土の器であることを自覚して、なおかつそんな土の器を神様が喜んで使ってくださるんだ。そのことを信じて感謝して、そして主のために自分を捧げるならば、あなたも私もギデオンになります。パウロになります。高橋敏郎さんというもう20年ぐらい前に召された元青山学院高等部の教頭先生がいらっしゃいました。彼はですね、その肺がんで亡くなったんですけれども、亡くなるしばらく前に家族にね、葬儀の時にこれ読んでくれという自分の詩を託したんですね。皆さんもぜひそんなの託したら、私が生きていたら読んで差し上げますので、司会者だから。ね、詩を託したの。その詩は、こんなつまらない男なのに、プリントで書きました。こんなつまらない男なのに、30年間親身になって手伝ってくれた女性がいた。こんなつまらない男なのに、いろいろ心配してくれた姉妹がその前にいた。こんなつまらない男なのに、親父と呼んでくれて、大切にしてくれた息子たちがいた。こんなつまらない男なのに、いろいろ心配してくれた姉妹たちがいた。こんなつまらない男なのに、先生と呼んでついてきてくれた生徒たちがいた。こんなつまらない男なのに、誠実に交わってくれた友がいた。こんなつまらない男なのに、いや、ちょっと待て。つまらないとは人間の決めた言葉だ。このような男さえ、神様は用いてくださった。というのを書いて、彼は、まあ、辞世の句のように残したんですよ。神様はこういう人を、こういう生き方を喜ばれます。こういう人がギデオンのように用いられるんですね。神様はご自分の栄光を誰にも渡しません。例えばね、7章行くと、彼は3万2000人の兵隊がいたけど、300人減らせって言うんです。100分の1以下ですね。3万2000の兵は多すぎる。いや、大いに越したことがないのに、300人にしろって言うんです。主がおっしゃったのは、あなたと一緒にいる兵は多すぎる。なぜならば、イスラエルは自分の手で自分を救ったと言って、私に向かって誇るといけないから。自分に力がある、自分に自信がある、自分の力を まあ、誇示している人は、それに頼って誇ります。それでは神様の栄光にならない。本人が高ぶって罪を犯すか、疲れ果てて倒れてしまうんです。イスラエルの最初の王様という栄誉に預かったサウル王様がいます。彼はですね、こう並ぶと頭一つこう出るような、非常にこう頑強なというか大きな体の持ち主でした。体も体力もある、美目秀麗、美しい青年でした。武力にも優れ、最初の王たるにふさわしい人物だったんです。しかし彼は唯一問題があったのは、自信がなかった、自分に。だから、彼が人々が彼を王様にしようと思うと隠れてました。王様が、いや、隠れてました。自信がないんです。でも王様になったんです。でも、いつ人心が自分から離れていくかわかりません。心配です。だから、民がざわつき始めると、自分がやってはいけないこと、つまり、生贄を捧げることまでしてしまうわけです。その彼の愚行のために、サウルを選んだサムエルはこう言ったんですね。あなたは自分の目には小さいものであっても、イスラエルの諸子族の頭ではありませんか。主があなたに油を注ぎ、イスラエルの王とされたのです。あなたがいくら自分は小さいものだと思ったとしても、あなたは神様に選ばれたんですよ、って言うんです。そうなんです。皆さんも私も、どんなに小さくて弱くても、神様が選んでくださったんです。だから、こんなつまらないものというのは、私の味方なんです。皆さん、チコちゃんに叱られるって知ってる？あのチコちゃんね、問題が答えが当たるとこう言うんです。つまんないやつだなって。皆さん、時々自分、ああ、なんてつまんないやつなんだろう。なんて取るに足りない、ダメなんだろうと思ったりしませんか？あるいはそのような目線を感じて自分を卑下することがありませんか？そうじゃなくて、神様は今のそのままの自分、ありのままの自分を、現実を下げすむことなく受け入れて、感謝すること、そしてそのまま主の前に差し出すこと、それを求めているんです。それがあなたのその力、今のあなたなんです。他の力じゃない。あなたが持っているそのままを、てらいもなく、恥ずかしげもなく出しなさいとおっしゃるんです。これが第一番ね。第二番目は、その土の器に秘めている力、精霊の力です。神様はただあなたにそのままで行けっていうわけじゃないです。それだったらまで丸腰で行くようなもんだから。そうじゃなくて、私があなたの中にいて、全能の私が行くんだから、土の器でも大丈夫だから行け、共に行ってあげるよっておっしゃってるわけです。今世界の、まあ、多くの教会は特にメガチャーチっていうね、何万人集まる教会もあるんですが、そこで奇跡がたくさん起こっています。このことに関しては、まあいろいろこう検証の余地があるんですね、奇跡については。なので、私のその次回の UCLA は、そういった問題も取り扱って、聖霊の問題についてお話をしようと思っていますが、一つ私が思っていることはね、ある大きなアメリカのメガチャーチ、非常にインパクトのある教会ですが、そこではね、例えば礼拝中にこう金粉が降るんだって。ね、金粉ですよ。あるいはね、こう上からね、天使の羽が降ってくるんだって。私も見たことありますよ。ある結婚式場で、牧師がね、こうやって手を挙げたら上から天使の羽が降ってきたんです。それは演出ね。でも本当に天使の羽が降ってくると、そういうことがあって、すごく人々から注目を浴びてるわけですよ。ただ、一つ疑問があるんです。神様は、その礼拝の中で金粉を降らしたり、天使の羽を降らせる必要があるんだろうか。だったら困った人に神様は食べ物を与えるイエス様のようにね。あるいは何かお金を誰かを儲けさせて、そしてお金を儲けさせて、それによって困った人を助ける。それでもいいんじゃないかというふうに私は思ったりするわけ。ただね、もちろんこの世の終わりには、 爆発的に人々が救われてほしいし、そうなるはずなんです。リバイバルっていうのが来ます。で、この目でその姿を見たいんです。でもだからといってね、目に見える現象だけじゃないと思う。峰町教会はもちろん成長してるんだけど、リバイバルという目から見れば、これは微増です。全増です。リバイバルというのは、一晩のうちに何百人が救われる。何千人が救われる。そして、千人、二千人、一万人の教会になっていくっていうのがリバイバル。それは去年見てきました。台湾はそうですね。もう、たくさんの教会がどんどん成長して、これはリバイバル。でも、峰町教会は成長しても、そこまでは行ってない。でも、この教会も、かつては例えば、がんが癒されるとか、あるいは私目の前でいろんな奇跡的なことを見てきた。そういったことがもっともっと起こってほしい。それをすることは人々が救われるための要素になると信じます。信じます。けれども、それ以上もっと大きなことは、実は本当の奇跡というものは、外側ではなくて内側で起こるんじゃないかと思うんです。次から次へと表面的な奇跡が起こることは素晴らしいが、でも、本当の奇跡は内側で起こる。もし神様があなたに向かってね、さあ、私はあなたと共に行くから、丸山さんのとこに行って祈ってあげてください。癒しのために。と言われたら行きますか？いや、私なんか違う。これはまずやめてください。主はあなたのその力で行けとおっしゃるんだから、行って祈るべきです。癒しのために祈るべきです。奇跡のために祈るべきです。そうなってもならなくても、それはあなたの問題じゃないから。神様がなさることだから。だってあなたは土の器なんでしょ？何もできないんですよ。でも、うちにおられる聖霊様はできるんだから、その場合はやってください。あなたのその力で言ってください。でもね、それよりもっと大きなことは、その人が、あなたがイエス様を伝えたその人が、伝道したその人が、内側が大きく変えられていって、全く違う人生になっていったら、これに勝る奇跡はないということです。牧師の妻であった原崎桃子さんという方は43歳で癌で亡くなったんですが、この方、その、召される5ヶ月前から闘病日記を書いていて、それが亡くなってから旦那様が本にしたんですね。で、これは、涙よ、我が涙よ、歌となれというタイトルになって出版されたんですが、この本の中で、召される10日前に書いた我が礼拝という詩が載っていました。プリントにも書きました。我がうめきよ、我が賛美となれ。我が苦しい息よ、我が信仰の告白となれ。我が涙よ、我が歌となれ。主を褒めまつる我が歌となれ。我が病む肉体から発するすべての吐息よ、呼吸困難よ、咳よ、主を賛美せよ。我が熱よ、汗よ、我が息よ、最後まで主を褒めたたえてあれ。どうでしょうか。こういう生き方は本当に奇跡だと思います。それは彼女が持っていた信仰の強さ、深さもあったかもしれないが、何よりも内側におられた聖霊様の現れだったに違いありません。どんなに弱くても、これから弱くなったとしても、聖霊様は変わらないんです。間違いなくあなたも私も、その土の器は脆くなっていきます。でも、それに伴って、比例して聖霊様が弱くなることはありません。聖書によるならば、外なる人は日々衰えても、内なる人は日々新しくされる、強くなるというからです。日々新しくされていきます。その方が、今日もあなたと共に会って、私と一緒に行けとおっしゃるんです。そして私と共に働けとおっしゃるんです。それが主の今日のあなたや私に対する願いであると思います。最後に一人の方を紹介するんですが、この方は今から47年前に、この9月ですが、私と一緒に洗礼を受けた姉妹です。当時高校生だったんですが、今63歳ですね。で、2年前の夏に胃に異常を覚えた。そして、 調べてみると、もうその段階で進行性のがんで手術ができなかったんです。そしてまあ抗がん剤の治療、放射線治療になっていたわけですが、まあ数ヶ月というか 1ヶ月ぐらい前かなからはもうその治療もできなくなってしまって、もう何もすることがないということで、緩和治療に入りました。まあ、家で、緩和をしていて、そしてまあただ先週かな、入院、緊急の入院をしたんですね。で、それでもまたちょっと元気を取り戻して、昨日の LINE かなど何かでは、まあそれまで食事ができなかった、点滴だったんだけれども、流動食に少しなりました。吐き気はあるけど、という状況ですね。でその方と LINE とやり取りしてるんですけど、ある時ね、誰かから天国では血縁の人も分かんなくなってしまうというんです。そしたらば自分の子供や孫のことは分かんないから寂しいなって書いてきたんで、そんなことはありませんよと。天国に行ってもちゃんと記憶残っていて、あなたのこともみんな分かります。みんな分かるんですよ。私の娘も天国行ってるから会えますよ。会ってくださいねって言ったら、こう来たんです。なんだかとってもワクワクしてきました。彼女の中にね、天国の希望が溢れてきたわけですね。そして最近、本当にもう、数週間前かな、こう書いてきたんです。病気になる前から神様はあらゆる場面で私にとってとちょうどよくしてくださいました。なので、最後まで神様は全てをちょうどよくしてくださると安心しています。私にとってこの人の生き方は、生き様は奇跡です。私もこういう生き方をしたいと思います。皆さんいかがでしょうか。でもそれは可能なんです。なぜならば、あなたにも私の中にもそれを可能にせしめる聖霊がおられるからです。あなたの体がどれほど肉体が弱くなり、そしてその土の器であったとしても、聖霊は変わらないんです。そしてどんな時にも主は言われます。あなたが80になっても、90になっても、私の与える、あなたが持っているその力で行けと。さあ行ってください。そして誰かの目に祈って、主のために証しをしてください。お祈りします。天のお父様、ありがとうございます。自分を振り返るならば、私の力はボロボロだと思います。足りないと思います。でも主が私の与えたその能力と、私が住んでいるこの聖霊の内住を持って行けとおっしゃる。その言葉に応じて今日も行きます。家庭に、職場に、社会に。そしてどうぞ私を通して多くの人々をミディアン人の手から救うことができますよう。イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。しばらくご一緒になりましょう。最後に祝福のお祈りをいたします。主イエス様の恵み、父なる神様の愛、聖霊様の親しい交わりが、新しい週も愛する方々お一人お一人のうちにあって、主の言葉、その力で行け、その言葉に励まされて使わされていきますように。アーメン。はい、ありがとうございました。スクリーンをご覧